皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2022年10月2日にミンフイネットで発表された日本語ミンフイの協調の中で自分を収めるという内容です。それではお聞きください。日本語ミンフイの協調の中で自分を収める。文、日本のダーファーデシ。尊敬する師父、こんにちは。同宗の皆さん、こんにちは。私は23年間の修練でダーファーのプロジェクトの協調をした経験がありませんでした。2019年の7月頃、ある同宗から日本語ミンフイの協調をやってほしいとの連絡があり、話の状況から察しますと何もわからない私ではありますが、これは師父の塩梅であり引き受けるしかないと思いました。そこで私が感じた日本語ミンフイが改善すべき点に着手し始めましたが、予想しなかった試練が私を待っていました。しかし、師父のご加持により発展につなげることができました。1、翻訳者と構成者を増やす。その当時、日本語ミンフイは毎日5編の掲載を維持するのに苦労していました。翻訳者が足りず、特に二次構成者はもっと足りませんでした。ある二次構成者に負担がかかり、1日で 4、5 編を構成しなければなりませんでした。これまでにもその状況を改善しようとしていたようですが、限られた人数の中でどのように改善するか、人員を増やす発想がなかったように感じました。そこでこの状況を変えるためには、翻訳者と構成者を増やすしかないと考えました。しかし、人員を増やすことは前任の協調人が十数年来ずっと頑張ってやってきたことでもあり、簡単にできないと分かっていました。そこで私は提案したのですが、協調グループの一人で交流の司会担当者が人員を探すことは私に一任すると言い、つまり一人でやってくださいということです。私はメンツを気にして反論せず引き受けることにしました。しかし私は自分から物事を計画して進めたことがなく、電話に対する恐怖心がありました。恐れつつも電話を取り、まずは知っている同宗から電話をかけ始めました。私が頑張っている最中に同宗から聞いたのですが、交流の司会者が構成チームの交流で、私が提案した人員を増やすことに反対していると話したそうです。私はその話を聞いて、一人が反対するのなら私の空間場に影響してくるマイナス的な物質はそれほど大きな妨害にはならないが、彼の話を聞いた構成チームのメンバーにそう思う人が多くなればなるほど私の空間場に良くない物質が多く入ってきて、私の人員探しに大きな妨害になってしまうと思いました。そして私はその同宗に対して怨恨の心が生じました。執着心を持ったままでは人員探しが思うようにならないと分かっていました。執着心を取り除きながら人員を探し続けました。以前から知っていた同宗に電話をかけたり、同宗に紹介してもらったり、同宗の話から情報を得ることができました。ある日、地元の同宗が今、東京の同宗 K さんと一緒に学法をしていると言いました。名前を聞いて日本人だとわかり、電話番号を教えてもらいました。その K さんに電話をかけてみると、心よくミンフイの構成を引き受けてくださいました。彼女はそれからミンフイの戦力となって構成を頑張っています。シェンユインの他地区の公園の裏方仕事の応援に出かける前、私が知っている九州地区の同州 S さんのことを思い出し、 戻ってから電話をかけることにしました。1ヶ月後、日本に戻ってミンフイサポートに入ったとき、その S さんの名前があるではありませんか。そこで私はすぐわかったのです。S さんを連れてきてくださったのは主婦であり、私は手を合わせて主婦に感謝を申し上げました。そこで私は思いました。弟子が行いたいことを決めれば、主婦はすでに他の空間で成功できるように塩梅してくださるのです。そして弟子は何の執着も持たずに、主婦が塩梅してくださった道に従って行えばいいのです。結果として数人がミンフイの翻訳者と校正者になってくださり、毎日の文章の掲載数は5編から8編に増えました。2. メディアチームを立ち上げる。現代人は文字を読むのが苦手のようです。しかし、日本語ミンフイには文章の報道しかなく、これでは読者がホームページに入ってきても楽しむものが少ないため、長く滞在してくれません。そこでミンフイの掲載内容を充実させるため、ミンフイラジオやビデオの制作を早急にやらなければならないと思いました。私は技術的なことが全くわからず、協調グループの一人にミンフイの技術者と相談するようにお願いしたところ、返ってきた返事は、私もよくわからないから自分で聞いてくださいとのことでした。これも私一人で進めなければならないと思いました。惰性が強い私は重い腰を上げました。これを進めるにあたり、ミンフイ文章の掲載に影響を与えてはならないと考えました。となると、ミンフイの外でメンバーを集めなければなりません。自分の人脈を生かしてリーダー探しから始め、そしてナレーター、ラジオに音楽、ビデオに音声や字幕を入れる技術者、レベルの高い翻訳者を探すことにしました。何人かの同州の協力を得て、すべての人材が集まり、ミンフイメディアチームを立ち上げました。同時進行でミンフイ技術者にミンフイ翻訳サポートに必要なシステムを新たに取り付けてもらいました。そして2020年6月25日、青空に羽ばたくという日本語ミンフイラジオがホームページに掲載され、とある台湾詩人にとって人生で最も幸せなことというビデオが2020年9月11日に掲載されました。これを進めるにあたり、自分には同州が協力してくれないことに対する不満の心、絶対に成功させてみせるという闘争心、同州に見せつける堅持心がありました。そのため準備の過程でどの同州にも言いませんでしたが、これは指針の表れでした。3. インターネットメディアでの宣伝。私は日本語ミンフイの翻訳者であり、翻訳者の苦労をよく知っています。もちろん、校正者も苦労しています。しかし、掲載した文章が果たして最大限に主情を救えたかどうかに対して疑問を持っていました。そこで、その文章ができるだけ主情を救えるように、ミンフイの存在を知ってもらわなければいけません。ミンフイメディアチームができたことで、インターネットメディアでの宣伝の素材が増えてきました。そこでメディアチームに宣伝の担当をしてもらい、YouTube、現 X である Twitter、Facebook に文章、ビデオ、ラジオを掲載すると同時に有料広告も出すようになりました。内容が充実したことでアクセスが増え、滞在する時間が長くなり、読むページ数も増えました。4. 学法交流を重視し、同州間の隔たりをなくす。これまでの日本語ミンフイは同州間に隔たりがあるように感じました。聞こえてくるのは同州に対する不満が多く、 特に校正者から翻訳者に対する不満の発言があり、文章のコメント欄に多くのメッセージを書く校正者もいました。そのことで悩む校正者もいて、翻訳をやめるという翻訳者もいました。民不委が一体になることで、主上サイドの力を最大限に発揮することができ、この状況を変えるためには学法を強化し、全体の次元の向上しかないと思いました。民不委日本のメンバーは内向的な人が多く、交流の時ほとんどの人が発言せず、いつも 4,5 人しか申請の交流を話していませんでした。これでは全員参加の交流にならず、心を開いての交流になれません。この状態を変えなければならないと思い、取った方法は全員参加の1年の交流スケジュールを組み、みんなが年に一度修練体験を発表することでした。この決定に対してある同修は、私には恐怖心があるから絶対に発表しませんと言っていました。しかし彼女は素晴らしい修練体験を書いて発表したのです。そして彼女は、この発表で自分の恐怖心を多く取り除くことができましたと言っていました。こうしたことで申請交流の内容が充実し、修練の向上につれて交流に参加する同修も増え、ほとんどのメンバーが交流に参加するようになりました。そして同修に対する不満や批判的な声が聞こえなくなりました。これらのことを進めるにあたり、最初は同修に対する不満や嫉妬がありました。その後考え方を変え、同修の優れたところを見るようにし、すると不平不満がなくなり、慈悲の心が現れ、同修のことを好きになり、素晴らしく見えるようになりました。実は同修から協力を得られなかったのは、私に同修と対立の物質があったためで、その物質を取り除いたとき、何をしても同修からの積極的な協力を受けられるようになりました。以上、書き出したことは、どんなことにしても、師父の塩梅や舵がなければ成功できなかったと思います。日本の民不委をここまで良くしてくださった師父に感謝を申し上げます。また、経験も能力もない私を協調人にしてくださったのは、修練を精進していなかった私を修練させ、向上させるためだと思います。再度、師父の巧みな塩梅に感謝します。同修の皆さんの協力に感謝します。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、民不委ネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回の民不委ラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。